おはようございます。私は成長の絵本部講師のメイトシコです。本日は谷口正信成長の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにおテキストに、倫理的に生きることというテーマでお話をさせていただきます。倫理的に生きることと聞くと、何かとても難しくて、特別な人にしかできない生き方だという印象を受けます。でも、それはちょっとした心がけで、誰にでもできて、自分の生活が幸福に満たされるだけでなく、社会に良い影響を与え、自然と人間が調和した世界を実現することができる生活法です。先日、私が住む山梨県北杜市の地元のスーパーが自己破産をして閉店しました。そのスーパーは大正時代に鮮魚店として創業し、その後食品スーパーとして営業を続けてきましたが、大手量産販売店や同業他社との競合で売り上げが伸びず破産に至りました。地元のテレビや新聞でこのニュースが大きく取り上げられて、長年利用してきた地元のお客さんや、このスーパーが定期的にトラックで商品を運んでいた高齢者の多い山間部では、買い物が不便になると困っていました。私の子供の頃は、近所にスーパーはなく、八百屋さん、お魚屋さん、お豆腐屋さんなどがあって、母の買い物についていくときは、買い物かごを持って出かけていました。お醤油やお酒は、酒屋さんが注文を取りに来て配達してくれました。それほど裕福な家庭ではなかったので、食事は母の手作りで、ほとんど外食はしませんでした。おやつは、ふかしたさつまいもや、あずきぜんざいや、焼いたお餅などでした。袋菓子は贅沢品でしたから、買ってもらえるときは、何か特別な日でした。でも、貧しいと思ったことは一度もありません。それよりも、兄たちと食べ物を分け合い、家族同士が思いやりながら暮らす生活は、ささやかでも楽しいものでした。また、おもちゃを買ってもらえなくても、想像力を働かせて、身近なもので手作りをするなど、楽しむことはたくさんありました。今、私たちの日常生活は多くのものにあふれ、科学技術の急速な進歩のおかげで合理化が進み、とても便利になりました。コンビニエンスストアや大型ショッピングセンターなどでは、買い物だけではなく、生活周りに必要な用事を済ませることもできます。また、インターネットを利用すれば、誰でもいつでも、どんなものでも、お金さえあれば手に入ります。さらに、スーパーや宿泊施設、空港などでは、コンピューターが導入されて無人化が進み、人を介さなくても、買い物や必要な手続きができるようになっています。でもその一方で、人と人とが交流する機会が減り、孤独感が増しているように思います。さらに、手作りなどの面倒くさくても手間暇のかかる生活の楽しみが、どこかへ追いやられ、何でもお金で解決すればよいという考え方が横行しているようです。世界では格差社会が問題になっていますが、日本の子どもの貧困率は7人に1人と言われます。貧困には、生きるために最低限必要な、衣食住が満ち足りていない状態を指す、絶対的貧困と、社会において、ほとんどの人が享受できる、普通の生活を得ることができない状態を指す、相対的貧困の2つの定義があります。日本の場合は、後者に該当しますが、相対的貧困は、その基準が時代や、国などによって異なることが大きな特徴です。では、普通の生活とはどのようなものなのでしょうか。日本の貧困家庭の事例として、親はその日の昼食代として子供に500円を渡しますが、子供はアイスクリームやスナック菓子に使い込んで、まともにご飯を食べないそうです。塾に通えない、家族旅行に行けない、新しい洋服やスマートフォンを買ってもらえないなど、 周りの子どもたちと同じような生活ができないことに、子どもたちは心を痛めるといいます。先進国では、こうした相対的貧困が問題となっていますが、物質的な豊かさで比較する社会には、構造的な問題があるようです。今私たちは、普通の生活とはどういう生活かを見直す時期に来ているのではないでしょうか。人間は、誰もがそのままで尊い存在です。だから、普通の生活とは、誰もが物質的な豊かさの有無にかかわらず、生まれてきたことに感謝し、安心して幸福に生きることができる生活でなければなりません。しかし今日、私たち人間の活動による影響が地球環境を大きく変えています。どのような生活を送るのか、何を食べるのか、何を選んで買うのか、あるいは買わないのか、そうした一人一人の行動が人間だけでなく、地球に生きるすべての生物の将来を左右するようになっています。私たち人間が欲しいものを欲しいだけ手に入れる生活を続けていけば、格差を広げ、人間同士の争いを生むだけでなく、地球生命全体を脅かし、その結果、人間の生存も危ぶまれるようなことになりかねません。そのため、ここに倫理的な生活、つまり人間の本来の姿を具体的に生活に生きることが求められる理由があるのです。聖鳥の家では、人間は神の子であると説きます。これは、人間の本当の姿は肉体ではなく霊的実在、つまり永遠に祈祷している命であるという意味です。そして、聖鳥の家が信仰する神は、唯一絶対の神であり、すべての良きものの作り主です。そのため、神の子である人間の本質は、神と同じ良きものですから、その前世を人生に表現することが、私たち人間の生きがいであると説いています。また、神は人間だけでなく、自然界のあらゆる生命の作り主ですから、人間は自然の一部であることを、生物学的な事実だけでなく、生命において知っているのです。また、私たちがこの肉体という感覚器官を通して感じ取る世界は、私たちの心で認めたものを表す世界です。そのため、聖鳥の家では、現在、私たちが直面している問題の原因は、人間の自然から奪う心、あるいは自然を敵視して破壊する心にあると考えます。それは、自分と他人といった人間同士だけでなく、人間と自然は別々であるという分離したものの見方です。そこで、このような問題を解決するため、聖鳥の家では、人間の考え方や心を、神、自然、人間は本来一体であることを深く意識する方向に向け、自然と人間の一体感を回復しようと取り組んでいます。人間は神の子であるという信仰を、生活に生きることを通して、個人の幸福だけでなく、社会全体の幸福、そして世界平和の実現を目指して運動を進めています。これを国際平和振興運動と呼んでいます。本日のテキストの29ページから30ページで、谷口正信聖鳥の家総裁は次のように説かれています。引用させていただきます。私たちは今、人間が自然から奪うことによって幸福が訪れると考える物質主義的幸福論に別れを告げなければならない。奪うものは奪われるという心の法則によって人類が自然災害の犠牲になるケースが増えていることに気づかねばならない。ゲリラ豪雨や山地の深層崩壊、竜巻の襲来、そして東日本大震災を経験してもなお、自然を征服することで人間は幸福になるとの夢を見続ける生活から脱し、自然との一体感を回復し、自然との大調和の中にこそ幸福があるとのメッセージを伝える時期に来ているのである。 それは古いながらも人類に光明を与える福音であり、エネルギーや資源の奪い合いから人類を引き戻す平和の運動である。私たちの運動はこうして発祥以来、対象や方法は変化しても、人類光明化と大調和の実現という目標を変えることなく、時代の要請に応えて力強く進もうとしているのである。引用あります。山地の深層崩壊とは、山地などの傾斜地が豪雨などにより深いところから岩盤ごと崩壊する現象のことです。成長の家では、自然を養うことにより人間の幸福を実現する新しい文明を構築することを目指して、二酸化炭素の排出を減らす生活に取り組んでいます。教団としては、山梨県北杜市にある国際本部と、茨城県にある茨城県教化部でゼロエネルギービルを実現し、脱原発を目指して自然エネルギーの拡大を進めるなど、国内外の事業所において、教団の活動に伴う二酸化炭素排出量を実質的にゼロにする炭素ゼロの取り組みを進めています。教化部とは、各都道府県にある成長への布教・伝道の中心拠点のことです。また、ゼロエネルギービルとは、建物の運用段階でのエネルギー消費量を省エネによって極力低減し、さらに自然エネルギーを作ること、例えば太陽光発電、バイオマス発電によってエネルギー消費を相殺できる最先端の建築物のことです。2016年度の運動方針からは、教団としてだけでなく、個人の信仰をより具体的に生活に生かすことを目指して、プロジェクト型組織という活動を立ち上げました。現在、SNI 自転車部、SNI オーガニック菜園部、SNI クラフトクラブの3つの部があります。SNI というのは、英語の成長の家の頭文字を取った略称です。日本だけでなく、海外にも活動が広がっています。まず、SNI 自転車部は、省資源低炭素の生活法の実践として、二酸化炭素を出さない移動手段であり、体力の向上にも役立ち、健康にも良い自転車に乗ることをお勧めしています。これが世界の人々の当たり前のライフスタイルになるような、新しい文明を作ることを目指しています。成長の国際本部のある北杜市だけでなく、世界各地で自転車のミニイベントを開催し、地元の人たちも参加しています。次に、SNI オーガニック菜園部は、ノーミート、低炭素の食生活の実践として、家庭菜園やベランダ菜園で、化学肥料や農薬を使わずに、野菜などを育てて収穫することや、食品を購入する際に、地球環境に配慮して選ぶなど、食生活を通して自然との一体感を深める活動を行っています。現代では、一年中季節や生産地を問わず、スーパーでは形の整ったいろいろな野菜や果物が並びますが、それらがどのように生産されたのかを考えずに、自分たちの欲求を満たすために、自然界の働きを無視して季節に合わないもの、しかも、石油が由来の農薬や化学肥料を大量に使って、栽培されたものを購入し続ければ、貧しい国の人たちを搾取するだけでなく、自然界の働きをも傷つけます。そこで、SNI オーガニック菜園部は、自然の恵みに感謝して、自然に配慮した食生活や消費行動を通して、地球環境を守ろうと取り組んでいます。最後のSNI クラフトクラブは、自然重視、低炭素の表現活動の実践として、環境に配慮した自然素材で手作りを楽しみ、あるいは既製品を買うよりもリサイクルで再利用するなど、物を大切にする心を育み、自然との一体感を深める活動を行っています。現在の環境破壊、地球温暖化、資源枯渇の問題、倫理的な問題は、経済発展を目的とした大量生産、 大量消費の行き過ぎた生活習慣から生まれたものです。そこで、自然からの恵みをいただくだけの生き方から、自然に与え返す生き方へと転換することを目指して、手を使い、想像力を働かせて、これまでの生活習慣を改め、自然と人間とが調和した生活を楽しみながら取り組んでいます。これらの活動は、自然と人間とが直接触れ合う機会を通して、人間は自然の一部であるという自覚を深め、私たちの生活は自然からの恵みに満ちているということを実感する楽しい活動です。小さなお子さんや高齢の方まで、どなたでもご参加いただけます。ご興味のある方は、インターネットでそれぞれの部の名前を検索していただくか、お近くの青鳥の教科部までお問い合わせください。倫理的に生きることは、自分がこの世に生まれて生かされていることに感謝して、今自分に与えられている自然界からの多くの恵みに感謝し、その喜びを具体的に表現する生き方です。ゆっくりと丁寧に人や自然を大切にし、物を生かし、なければ手作りしてみるなど、人間だけでなく自然界にも与え返す生き方が倫理的に生きることです。それは誰にでもできて自分の生活が幸福に満たされるだけでなく、社会に良い影響を与え、自然と人間が調和した世界を実現することができる生活法です。これまで4週にわたり、私の話をお聞きくださいましてありがとうございました。皆様のますますの幸せを心からお祈り申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。